第7章、オンライン集客、成果が出やすい拡散ツール、Facebook、Instagram。 1、教室業における Facebook と Instagram 使い方のコツ。教室業の先生にとって馴染みがあるのは Instagram の方だと思います。なぜなら趣味だったとしても、自分が撮った日常の一コマの写真を気軽にインスタグラムにアップする方は多いからです。そういう意味ではビジネス活用として使ってみようかなと気軽に思えるツールかもしれませんね。ところでこの Facebook と Instagram には集客上のある共通の特徴があるんです。それは拡散に向いているツールという特徴です。つまり、フロー、流れる型のメディアなのです。フロー型。ちなみに、その対極にあるツールは、ブログと YouTube です。こちらは、検索されることに向いているツールという特徴があります。つまり、溜まる、ストック型のメディアになっているんです。Facebook と Instagram での集客を考える場合、フロー型とストック型の違いをしっかり理解した上で集客活動を行わないと全く成果が出ないツールなのです。この章では Facebook と Instagram の使い方のコツをお伝えしますが、同時にフロー型とストック型のメディアとの違いを理解して効果的に使っていただけるように、こちらも合わせてお伝えしていきたいと思います。まず、フロー型メディアとストック型メディアの違いです。フロー型メディア、Facebook や Instagram とストック型メディア、ブログや YouTube の特徴についてもう一度お伝えしましょう。図表の8、一覧に沿って解説していきます。フロー型、流れる。ストック型が溜まるです。まず、記事の蓄積、そして検索エンジン、読者の行動、精読度、拡散度、リアルタイム性。このように分かれます。まず、記事の蓄積から言います。一度書いた記事がネット上に URL 付きで残るか残らないかという点が、フロー型とストック型の一番の違い。流れるフロー型メディアの場合には、記事は投稿が時系列に合わせてどんどん流れていくので、その記事だけを検索で探すのは困難なんです。一方、ストック型、溜まるメディアの場合には、一度記事をアップしたら、その記事一つ一つに対して URL がつくので、記事検索ができます。ということは、アップすればするほど、あなたを見つけてもらえる可能性が高い。イコール、あなたへアクセスできる入り口が増え続けるのが、ストック型メディアの特徴です。このように話を聞いたとき、流れるメディアは使う意味がないのではないか、と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、流れるメディアには、溜まるメディアにはない拡散力という力があるので、両者は役割分担をさせて扱うのがベストですね。では、検索エンジンについて見てみましょう。検索エンジンというのは、Google や Yahoo に代表されるインターネット上の情報を検索するシステムのことです。この検索エンジンで見つけてもらえる記事は、ストック型のメディアの記事になります。フロー型の記事は、アカウント自体は検索対象になっても、一つ一つは検索対象になりません。例えば私のFacebook の個人ページは、ページ全体は検索対象になるんですが、一つ一つの記事は検索から探すことができません。このような点から見て、ストック型のメディアを育てること、イコール記事の数を増やすことは、そのままあなたを見つけてもらえる入り口を増やすことになり、やればやるほど集客が楽になるという恩恵があるんです。一方で、フロー型のメディアは、記事自体は検索エンジンで見つけてもらうことはできませんが、 友人のタイムラインに掲載されたあなたの記事が、そのまま友人の友人へ拡散される可能性があります。このようなことからも、ストック型とフロー型は、作成する記事の質が違うということもお分かりいただけるのではないかと思います。次に、読者の行動です。こちらは SNS を一生懸命やっている方ほど見落としがちな視点なのですが、フロー型のメディアとストック型のメディアに集まるお客様の購読へ向かう意識の違いがあることを知っておいた方がいいと思いますよ。つまり、ストック型のメディアを見る方というのは、積極的に情報を検索している方である可能性が高く、イコール、能動的なんです。逆に、フロー型のメディアを見る方というのは、受動的に情報を受け取っている方である可能性が高いんです。ご自身で積極的に情報を探している方というのは、今まさに困っているタイプの方が多く、かつそのための解決手段を探しています。そこであなたのサービスが探している方にぴったりである場合には、即購入される可能性が高いです。一方、フロー型は、なんとなく目に入っているという程度の認識で記事を読んでいる可能性が高いので、いつかは買うかもしれないという購入予備軍の方にあなたを認知してもらう役割が向いています。では、精読度についてです。自分で積極的に情報を探してたどり着くストック型のメディアの精読度は高いです。なぜなら自分に関係あることとして捉えた内容をきちんと理解しようとするからなんです。例えば、ブログ5000文字から1万文字、YouTube 動画15分から30分ぐらいのものだったとしても、その方が興味があればしっかり内容を見ることでしょう。それに比べて、フロー型のメディアは自分から情報を取りに行っていないので、精読率は低めです。ですから、フロー型は情報そのものを届けることよりも、あなた自身の人柄などを理解してもらうコミュニケーションツールとして使う方が向いているメディアです。次に、拡散度。拡散度については、ストック型のブログや YouTube よりも、フロー型の Facebook や Instagram の方が有利です。ブログにもシェアという機能がありますが、Facebook や Instagram のシェア機能の方が手軽にシェアできます。もともとこの2つのメディアは、共感、コミュニケーションを軸に機能が装備されているのです。よってこのフロー型のメディアを活用するキーポイントは、流れる投稿の中で注目してもらい、人柄が伝わるもの、トレンドに乗ったもの、驚きや発見、共感されやすい記事をアップしていくことが大切です。もちろん、ご自身が伝えたい記事を伝えることでもファンはつく可能性がありますが、ビジネスで活用したいのであれば、拡散されるような記事をコツコツアップしていくことも必要です。最後に、リアルタイム性です。リアルタイム性もフロー型の方が有利です。もともとフロー型のメディアは、リアルに起きていることをシェアする文化があります。だからどんどん記事がアップされても、旬な時だけ読んでもらえればいいという構成になっているので、記事が流れていってしまいます。その代わりに、まさに今という鮮度が高い情報を発信し続けるインフルエンサーには注目が集まります。ブログなどは精読してもらうことでファンを構築していきますが、フロー型のメディアはリアルタイムに交流をしていくことを主軸にしているので、今を上手に切り取り、発信し続けられる人の方が人気になっていく傾向があります。このように、ストック型とフロー型には、活用していく上での大きな特徴の違いがあります。まずはこの違いを理解していきましょう。そして、次の項以降、このフロー型のメディアの代表、Facebook と Instagram の具体的な活用法についてお伝えしたいと思います。2. Facebook と Instagram で実現する教室の効果的な集客法。 Facebook と Instagram の投稿は蓄積されるものではないので、即時性、旬な話題、あなたのプライベートやお仕事に関する専門家としての発言、このあたりをテーマにして発信するのがいいです。このような発信により、共感と拡散を狙います。そしてどちらも拡散ツールではありますが、Facebook は文字が主体、Instagram は写真が主体なので、それぞれのメディアを好んで使う顧客の年齢層、ライフスタイルが異なります。どちらかというと、ビジネスをしている方は Facebook を使う傾向があり、Instagram は趣味的なものから発展してビジネス利用になっている方が多いように感じています。フロー型のメディアはゴール設計が大切。さらに、2021年から日本でも新たな SNS として注目されつつあるクラブハウスという音声のみの SNS メディアも、連携先はインスタグラムとツイッターです。このあたりのフロー型メディアを活用する際には、必ずゴール設計&動線設計を行わないと、ビジネスとしての活用が難しいのです。制約に近い濃いファンを増やすことを意識した投稿を日々できるかが一番のポイントになります。拡散された時に初めてあなたを知り、接触する方もいらっしゃることでしょう。その時に、その瞬間だけの出会いだと、その先につながる確率が低くなるので、LINE 登録などでその先につながるような仕掛けを最初から考えておく方がベターです。ファンになる方はあなたの人柄を知って、もっと知りたいなと思ったら、距離を近づけようとしてくれます。その時にその受け皿の紹介ができるような状態を最初に作っておくことが、フロー型のメディアを活用する場合には重要なポイントになるんです。Facebook、集客に結びつく投稿のポイントとは何なのでしょうか。Facebook の投稿のポイントは、共感と信頼です。なぜなら、創始者であるマーク・ザッカーバーグ氏が、当初 Facebook で目指したものは、オープンコミュニケーションだからです。もともとはハーバード大学の学生の交流のために作ったツールなので、その後会社として成長していますが、それでも根幹に流れる思想は、交流を目的としたツールであるということになります。Facebook をビジネス活用するときに知っておきたいこと。ビジネスに活用する場合には、未来のお客様に自分を認知してもらえることを念頭に置くことがポイントです。そのためには、まず個人ページでご自身がどのように認知されたいかというブランディングを行い、広告なども出稿できる Facebook ページでは、教室のブランディングを含めた投稿をする必要があります。個人ページではビジネスばかりの話だと敬遠されますよね。投稿を見る人は、あなた個人のパーソナリティに着目しているので、ビジネスの投稿とパーソナリティの投稿は、程よい比率でアップしていきましょう。昨今の Facebook の傾向では、ビジネス寄りの投稿よりも、個人的な趣味や思考がわかるような投稿が好まれる傾向にあります。私も自分の個人フィードでは、趣味の写真やサックス演奏の投稿などもしているので、コンサルタントとしてのお仕事の様子はもちろんですが、他のプライベート部分での親近感も感じていただいているようです。結果として、ビジュアルブランディングということでのアーティスティックな側面を感じていただくことに貢献しています。Facebook は基本、実名登録のため、あまり変なコメントなどがつくことは少ないのも特徴の一つです。教室の先生が活用する場合には、ビジネス利用をしている方をターゲットにした商品、サービスを持っている方の方が効果が出やすいと思います。一般の主婦の方は、どちらかというと、インスタグラムを利用する傾向にあります。あなたのターゲットとなる方が、Facebook にいるタイプなのか、インスタグラムにいるタイプなのかを見極めて、あなたの未来のお客様がいる場所で勝負するのが効率的ですよ。では、インスタグラムのお話。 集客に結びつく投稿のポイントです。Facebook 社は2012年に Instagram を買収しました。Instagram は2010年にスタートした写真共有 SNS でしたが、1年も経たないうちに1000万人のユーザーを獲得。その後半年で3000万人まで膨れ上がる勢いで成長しました。企業の裏事情としては、Facebook の成長の障害になると、ザッカーバーグ CEO が判断したため、買収したということもあったようですが、ユーザーの私たちとしては、Instagram の思想も、親会社である Facebook の構想の中での運用になることを理解して活用する必要があります。Instagram をビジネス活用するときに知っておきたいこととは、Facebook 同様に、Instagram もコミュニケーションを軸とした運営をする必要があります。Facebook も Instagram も、ハッシュタグ検索という機能で、欲しいものや知りたい情報を探すことができます。特に Instagram の方がその傾向が顕著です。例えば、ハッシュタグ検索の経験がある Instagram のユーザーの 41.5% が、何かしらの商品の購入をしたことがあるというデータもあるくらいなので、上手に運用できれば売上アップも見込めるツールになっています。そして以前は写真 SNS という印象が強かったので、ユーザーは20代から30代女性が利用するイメージが強かったのですが、最近は40代から50代の男女ユーザーも増えつつあるので、ビジネスチャンスが拡大しています。では、ハッシュタグと写真とコミュニケーションについて。インスタグラムの運用ポイントは、まず、ハッシュタグで検索されて、写真を見て人柄のファンになって、その後、DM をくださった方とコミュニケーションを深め、最終的には商品購入へ。このような流れになります。どういうハッシュタグで探されたいのか、自分が探されやすいタグをきちんと調べて、1投稿に15個程度のハッシュタグをつけて投稿するのがおすすめです。その他にも見てもらうための工夫として、ストーリーズやリールなどの機能も活用するといいと思います。きっかけとして、どういう言葉で自分のアカウントが探されるのか、探してたどり着いてくださった方が、どういう写真なら自分のファンになってくださるのか、その点に着目してアップするべき写真を工夫していきます。どのみちいきなり商品を販売するというためのツールではないので、他の SNS とつなげる、例えば LINE などですね。そういう動線を最初に設計しておいた方がいいでしょう。3、Facebook と Instagram で実現する教室の効果的な制約法。Facebook も Instagram もコミュニケーションツールであることをお伝えしました。そのような観点からすると、本来はビジネスで商品の売買をメインとするツールではありません。とはいえ、どちらも登録ユーザー数が2600万、3300万人超え。これは2021年5月現在の情報です。このように巨大なメディアであることは間違いないので、ビジネスに活用する流れもあります。集客の活用は主にハッシュタグ検索をポイントにすることをお伝えしました。それに対して制約に使う場合にはライブ配信がポイントになるんです。ハッシュタグと写真とコミュニケーション。両ツールともライブ配信ができますが、制約を意識したライブはどのように行うのかをお伝えしたいと思います。ライブ配信の一番の利点は、信頼関係の構築です。ライブは動画でそのままあなたの人柄を見ることができるので、視聴者は親近感と安心感を感じることができます。私のクライアントさんもライブ配信をやり始めたら、フォロワーも加速度的に増えたり、制約率が2倍、3倍になったというお話も伺うくらいの強力なツールだと思います。私の場合は対談形式の YouTube ライブでの経験ですが、1時間のライブで 50万円の商品3本が売れたこともあります。ただし、注意しなくてはいけないのは、何でもかんでもライブにすれば売れるわけではないということです。ライブを開催する前に、少しでもいいから信頼関係ができているという前提がないと、高額商品が売れないんです。その代わり、お試しぐらいの気軽な商品やサービスであれば、ライブ配信単体でもかなりの数が売れることが見込めます。ポイントは、ライブ目的と制約のゴールをどこにするか、いつ、どのような形で誰に宣伝をしてライブに来てもらうかという下準備をしっかり行うことです。もちろん本番当日も大切ですが、下準備が9割です。しっかり準備をしていきましょう。コラム。桜の花の咲く時期に、花火と桜と私の生き方。桜の花の咲く時期に、この世を去りたい、と思ったのは、いつからだったのか。正確には覚えていないのですが、ある時からそんなことを考えるようになりました。私は桜の花が好きです。満開の時の華やかさと、散りゆく時の潔さ。二つの要素を持っている素敵な花だから。桜と同様に、花火も好きです。花火も桜と同じように、パッと大輪の花を咲かせて鮮やかに消えていく。二つのものに共通する感覚は、美しく散るという感覚でしょうか。私がいろいろなことに執着しなくなったのは、どのみち死ぬ時には墓場には持っていけるものではないということを知った時からでした。確かに物質的なものは手に入れれば便利だし、快適な暮らしもできるでしょう。思い出の旅行なども心の癒しにもなりますが、その思い出はその本人の心の中にあるものでしかありません。もちろんそれはそれで大切なものだし、素敵なものだと思います。私は特に長生きをしたいと思ったこともなく、少し古い言葉かもしれませんが、天寿を全うすることができれば、それでいいと思っているタイプの人です。天寿を全うするということは、天から授かった寿命を生き尽くして死ぬということなので、生きているうちはやるべきことや使命があって生きていると思っているんです。私は宗教家でも何者でもありませんが、死というものが予測もできずに身近にあるかもしれないからこそ、今を生きることが大切で、だからこそ、今の私が伝えられることを、後進の若い方へ残していくことが使命だと考えているのです。私が現世で身につけたスキル、知識は、現世の残るべき人に置いていかなくてはなりません。特に私の場合は子供もいないので、今まで身につけたものは、生かされていたことに感謝をしながら、後の世を継ぐ人へ引き渡していくことが、50を過ぎた私のなすべきことだと感じています。だからこそ、こうして本を書き、言葉を残しています。少し過去の私のお話をしましょう。実は私は20代の頃、そう、それは新聞配達をするために玄関一つの風呂なし、共有トイレ付きの共同アパートに住み込んでいた頃の出来事です。当時、2年間の旅行の専門学校に通うために、新聞小学生という制度を使いました。私が通っていた高校は、そこそこの進学校だったので、大学に行くのが当たり前という環境でした。私は家から学費を出してもらえる当てがない状態で、夢だったツアーコンダクターになるなら、専門学校の方がむしろ近道だと判断して、そちらに舵を切ったんです。進学校だったので、同級生から見た専門学校の地位は低かったんです。実際に当時、専門学校の進学を決めたのは学年で一人だけでした。それでも私は自分の道を信じて動きました。また私はそれでも夢を叶えるために、その専門学校に行くしかない理由がありました。それは、 学費の調達です。200万の学費のうち、150万までは新聞社が出してくれるのですが、50万足りないんです。その学校には特待生制度があり、学業優秀、模範的な学生に、特待生として50万の資金が援助されることが公募で書いてあったんです。だから200万を調達するために、150万は体で働いて、残りの50万は頭を使って稼ぐしか方法がなかったんです。学校の学費を2年分肩代わりしてもらう代わりに、学業を行いながら新聞配達をして返済していくという制度です。そのため、都内に住んでいたにもかかわらず、配達のため、専売所付近のアパートに住み込んで学業と配達を両立することになりました。新聞配達は朝の2時半から始まり5時半ごろ終わります。その後朝の支度を整えて学校に行き、授業が終わったらまた戻ってきて、夕刊の配達を17時から18時半ごろ終えます。ご飯を食べて学校の宿題を終えて、23時には寝ないと翌日の配達に差し支えます。体力的にも精神的にも人生で一番きつい時代だったと今振り返っても思っています。そんなある日のことです。宿題に疲れてうたた寝をしていたら、ふと目の前に人の気配を感じました。目を開けたら、そこには豆電球のオレンジの明かりに逆光で映し出された男の顔が目の前に。一瞬パニックを起こしました。夢かと思ったんです。ですがそれは夢ではありませんでした。なぜなら、私が目を開けた瞬間に、その男は私の首を両手で思いっきり締め上げてきたからです。これは夢ではない、現実なんだと瞬時に理解しました。それと同時に、心の底から死にたくないと思い、足を蹴り上げたら、運よく急所に当たり、その男は部屋から出て行ったのです。その後の顛末は詳細には語りませんが、その男性は共同アパートの隣の住人で、中国からの留学生で精神疾患がある人だったことが分かりました。最終的には本国から親族のお兄さんが引き取りに来ることになったのです。私への賠償は相手に支払い能力がないということで、スズメの涙ほどの示談金20万程度で話が終わりました。その程度のお金では、私が必要としている借金の学費授業料の返済に足りなかったので、そんな事件があっても引き続きアパートに住み、新聞配達の日々は続いたのです。そんなアクシデントもあった中、結果として無事に特待生にもなることができて、入学当時目標だった50万円を調達して200万円の学費を納め、辛かった2年間の学生生活を終えました。そしてこの事件をきっかけに、私が分かったことがありました。それは、人はどんなに誠実に生きていても、突然の事故に巻き込まれて死ぬこともあるということです。私はただひたすらに学び、努力をして、借金を返すために働いていただけなのに、無差別テロに近いアンラッキーな確率で狙われて命を落とす寸前でした。理不尽だとその時は思ったものです。あそこで抵抗しなかったら、おそらく私はこの世にいなかったかもしれないし、こうして本を書いていることもなかったことでしょう。そうです、私は運よく生かされているのです。まだこの世でやらなくてはいけないことがある、だから生きていると思いました。その時から、変な話、いつ死んでもいいように生きることを決めました。毎日が最後の日だと思うように、1分1秒を本気で生きた先に、きっと天寿が訪れるのだと思うようになったのです。第7章、オンライン集客、成果が出やすい拡散ツール、Facebook、 インスタグラム。